はい、というわけで新年2回目、2013年2回目ということになっておりますが、まあもうね2週間も経てば、新年気分、もう終わってですね、まあ仕事を始めてきた仕事はやってるでしょうし、学校もそろそろというかもうスタートしてるね、というところで学生も学生、らしく勉強に、勉学に勤しむというところなんですけども、まあ1月14日ということで成人の日、まあ成人式、まあ僕は行かなかった口なのでもう忘れもしませんよね。行く気もない、と思ってたらですね、友達から散々電話がかかってくるに来てるにもかかわらず、夕方近く、午後2時3時まで寝続けるやったっていうのを覚えてますけれども、まあいい思い出になるかもしれませんので、ね、成人する皆さんはですね、一度成人式なんか行ってみてもいいんじゃないかな、っていうか一生に一度しかないからね、本当は行っておくべきなんだと思いますが、まあそんな人行くような人この番組聞いてないよねということで今週もまったりやっていきたいと思います。この番組はリーズン岩手漁師キャバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ徒歩2分の第330回、お送りするのは柏木夏目です。というわけで、まあオープニングリーズンという一言からね始めてみましたけれども、ゆずのゆずの話かよとまた思うかもしれませんが、ゆずのニューシングル、リーズンという CD がですね、先日というか先週発売されまして、水曜日に発売ということでして、まあ僕も、買いに行ったわけ、なんですけれども、まあこちら、ハンターハンター、アニメのエンディング、そして劇場版ハンターハンターの主題歌ということになっておる曲なんですが、まあ今回ゆずもとうとうこの手段にみたいなまあ前からあったんだけれども、まあ、初回限定版と通常版、さらに今回ハンターハンターバージョンということで3種類 CD が出るという形になっておりまして、僕も今まではそういう形、まあ、大抵初回版と通常版みたいな感じは、ただ初回版、だけを買ってきたわけなんですけども、今回ちょっとですね、ハンターハンター版という方は、まあ、1曲目リーズンは変わらないんですけれども、2曲目のカップリングがですね、流れ星キラリという、まあ、出演声優さん、による、カップリング曲になっているんですね。まあ、それだけなら変わらなかったんですけれども、楽曲提供がユズだと。作詞作曲北川悠仁、岩沢浩二と、で、作曲北川悠仁ということになっているということで、ちょっと欲しくなりまして。そのうちね、なんとなくだけど、まあ、いつものユズのパターンからして、関ジャニ∞に、楽曲提供したとき、TWL っていう楽曲提供したときもですね、結果、そのうちセルフカバーという形でアルバムに入ったりもしたんで、この流れ星キラリっていう曲もですね、まあそのうちユーズ本人がセルフカバーをする気はするんですが、まあちょっと聞きたいっていうのと、まあ特典で DVD がついてて、まあそれが声優さんのアフレコ&レコーディングの、なんていうの、密着映像みたいな感じなんですけども、これもしかしてユーズ出んじゃねみたいな。ことを思ってちょっと買いたくなったんですね。で、その CD2 枚、初回版は、ライブ映像が特典している、ユーズバージョンの初回版と、その、ハンターハンター版という2枚の CD とですね、あと、まあ、この2枚の CD 買うっていう段階で、北松くんが AKB のシングルを3枚買ったりする気持ちがちょっと分かったわけなんですが、まあ、その CD と同時発売で、六花線にっていう PV 集が、ユーズの PV 集がね、出るということで、ちょっとここ最近全然買ってなかったんですけれども、去年、ユズのライブに行った時からですね、ユズ熱がぐっと上がったので、ちょっと PV 集も全部揃えていこうかなと、いうこと。昔は全部買ってたんですけども、僕が買ってた時期ってまだ VHS ビデオの時代で、DVD になってからは買ってなかったので、ちょっと DVD 全部集めていこうかな、くらいの感じで、とりあえず、新しく出るやつ一緒に買おう、なんてことを思いまして、買い物に行くことに決めたわけなんですが、ちょっと、いつもだったら、CD 発売日の前日、フライングゲットですよね。をするためにですね、火曜日の午後に買いに行ったりするんですが、ちょっと、仕事の都合上というか忙しくて、火、水と行けなかったわけですよ。で、木曜日、まあ、次の日休みだし、夜ちょっと多少遅く、帰り遅くなってもね、いいやと思って、買いに行こうと、いうことを決めてたわけなんですが、まあ、普段なら CD っていうのは、まあ、原付で買いに行って、まあ、10分もあれば着くような CD 屋さんがある。そこにいつも買いに行くんですけれども、今この季節、雪です。路面凍結してるので、原付に乗れないと。そうなると、いつも行ってる CD ショップはですね、行けないんですね。バスの関係上。バスも一応通ってはいるんですが、どっかで乗り継ぎして、さらに1時間に1本とかのバスに乗らなきゃならないくらいの感じになるはずなんですよ。だから僕、正直行き方がわからなくて、これ乗りたくないなと。で、行っても、 行くことができても CD 買った後、今度また帰ってくるのに大変っていう 状況が待ってるので、ここやめとこうと。で、そうなると、前は、ツタヤが、まあそれでもバス15分、20分くらい行ったところにツタヤがあったんですが、こちらですね、今ツタヤはあるんですけれども、CD のセル、レンタルはやってるんですけども、販売をしていないというところで、CD ここじゃ買えませんと。じゃあ今度どこになると。なったときに、まあ、盛岡の中心部、大通りというところがあるんですが、まあ、そこに、CD ショップ前、大通り茶先電機というですね、のがあったんですけど、だいぶ前に閉まりました。で、川徳デパートというものがあります。そちらにも CD があったんですけども、これもなくなりました。というところで、盛岡駅まで行かないとダメだと。あそこにしか CD はねえな、というところで、まあ、仕事終わりバスに乗ってですね、盛岡駅まで、まあ、道路状況等もありますので、1時間くらい。ちょっと仕事ですね、早めに終わらせまして、3時に終わらせて、まあ、そこから近くのバスのターミナル的なところまで歩いて、10分くらいかな。歩きまして、そこから駅に行って、4時くらいに盛岡駅に着きましてですね、さあ CD 買って帰ろうかな、なんてこと思ってたわけなんですが、まあ、CD を買いに行ったところですね、まあ、思った以上に、あれ、昔もうちょっと大きかったよなって思うくらいに、CD がちっちゃいんですね。あれあれ?と思って入っていったら、まあトップにですね、まあニューシングルコーナーじゃないですけども、いろいろあってですね。あ、ここにあるじゃんと思ってパッて見たら、ユズのポスター、でっかいポスターみたいなの貼ってあって、その、リーズン、初回限定版、通常版、ハンターハンター版、発売、同時発売、6加線2、ポスターがどでかく貼られてるんですよ。で、わあ、ここでゲットできるなと思ってパッて見たらですね、通常版しか置いてない。あれ?待って。まあ、初回版、もしかして売り切れたかな?あ、でも通常版しかない。ハンターハンターバージョンすら置いてない。あれあれ?とおかしく思ってですね。その CD 屋の中を歩いてみたんですが、どこにも見当たらないんですね。そしてポスターにですね、同時発売6加線2、DVD あるんですけれども、そちらすら 置いてないっていう状況で、ちょっとこれはおかしくないかいと。盛岡駅の駅ってこんな、CD 屋ってこんなんだったかなっていうことを思ってしまったわけですよ。ちょっと今ガサガサ言って申し訳ないですけども。で、ああ、ここじゃ買えないなと、通常版じゃないし、初回版出して欲しいなと思って、じゃどうしようと思った時に、まあ、近くに、まあ、場所行っちゃうと、まあ、CD はバレバレなんですけれども、材木町っていうね、ところがあるんですが、駅からまあ、5分、10分歩けば着くような場所ですよ。そこに確か CD 屋一軒あったぞと。入ったことないけどあったぞと思って。そこ行けばあるんだろうと。そこ行ってみたらですね。まあ、本当に人来てんのかなみたいな CD 屋でして、ニューシングルコーナー見たら、一個前のシングルとか置いてるの、ゆずの。あ、これはダメだと 思って。しかもすんごい狭い店内でお客さん僕一人なんですよ。店員二人いてずっと僕のことを見てるっていう状況で、非常に気まずい、状況だったのですぐ出まして。あ、参ったぞと。CD、もう CD はこの辺ないぞと。で、ふと思ったわけ。今回、ハンターハンターっていうアニメの主題歌だと。もしかしたら、まあ、ハンターハンターバージョンだけでも、アニメイトにあんじゃねえかと。で、通常版っていうか、初回限定版は最悪別のとこで、逆に普通の CD ショップでハンターハンター版置いてなかったみたいなことがあったら嫌だから、まあ、アニメイト行ってハンターハンターバージョンだけ買えばいいかな、なんてこと思って、アニメイト行ったら、まあ、なかった。で、私、ここで途方に暮れました。あ、やばいと。もうどうしようもないぞと。ここ近所に CD はねえぞと。で、まあ、地図見ていただければわかるんですけども、駅から、まあ、駅前通りを進んでですね、大通り、というものがあったりするわけですが、まあ、その大通りも CD 屋がもうない。じゃあどうしようと思った時に、今度ですね、盛岡駅大通りを挟んで盛岡駅と正反対側にある、まあ、地図見ていただければわかるんですが、盛岡城跡公園とか、まあ、市役所、県庁、その辺を通過しましてですね、まあ、バスセンターっていうのがあるんですね。まあ、そこに魚町商店街というのがあるんですけど、ね、そちらに CD 屋一軒あったぞと。よくここでも CD 買ってたぞと。で、そこ行ってみようと思ってですね、まあ、魚町商店街まで歩きです。バスに乗ってもよかったんですが、もしかしたら大通り、僕が知らないだけで新しい CD ができてるかもなーなんてことを思いながらですね、歩きながら、魚町まで行きました。まあ、30分くらい歩きますよね。うん、歩いて行って、 魚町商店が入りました。ここ来るのですね、すごく久しぶりなんですけれども、まあ人がいない。アーケード街なんですけれども、あれこんなに人いないのかな、ちょっと廃墟みたいになってるくらいに、ちょっと怖いくらいの、場所だったんですが、まあそこ入っていきましてですね、まあここ CD 屋と思って入ろうと思ったら、1階に何もないの。あれ?2階が楽器屋みたいな感じになってて、3階がスタジオとかやってるような、CD ショップだったんですが、まあ1階がですね、もう撤去されてるわけですね。おやおやおや、この CD 屋も潰れてるぞと。なくなってますよと。もうこの段階で僕の、プランはすべて崩壊しましてですね。あ、CD 買いに行けないや、と。ということになってしまいまして、まあそこで思ったこと、盛岡ってクソだなと思って、いくら CD が売れない時代とはいえね、ここまで盛岡の中心地ですよ。中心街、若者の集まる通りですよ。そこにここまで CD 屋なんてものがないかと。いうことを思ってしまって、多分ね、もうみんなイオンに行くんですよ。イオンが2箇所、ある盛岡って、前型イオンっていうところと盛岡南イオンっていう2箇所あるんですけども、その2箇所に大きな CDA が入ってるんで、多分みんなそっちに買いに行くのかななんてことを思いながら、あとまあ、ちょっとね、郊外のところにもあったりするんですけども、ね、どうしても車じゃないといけない、この時期だと、みたいなところになってて、ああ、あと、もうプラン崩壊しましたよっていうところで、ちょっとね、まあ、その近くというか、大通り付近にですね、僕の祖母の、去年亡くなったね、祖母の家があるんで、そこ行きましてですね、まあ、母親もいるということで、行って、で、ついでに髪切ってもらって、新年の挨拶しつつ、髪切ってもらって、母親と近所の蕎麦屋で蕎麦食って、じゃあ帰るか、なんてなった時に、いつも行ってる CD 屋で、普段バス、乗ったことのない路線なんだけど、その祖母の家からなら、一本で行けるぞ。で、なんとかこうバスを待ってみようかっていう話を母親としてですね。母親もそこ入ったことないって言うから、ちょっと一回行ってみたいってことで、母親と二人でバスを20分ほど待ちまして、雪降ってる中、クソ寒いですよ。バスを待ちましてですね。ようやくバスが来て、15分遅れくらいで来まして、バス乗ってですね。その CD 屋行ったら、ようやく、お目当てのものがあって、まあ、こんだけ探し回って、結局いつもの CD 屋っていうね。それなら多少苦労してでも、普通にバス乗り継いで行った方が良かったんじゃないかって思うくらいの、感じだったんですが、でもそこでようやくゲットしましてですね、CD2 枚、そして DVD、さらには、ライトノベル、とある魔術のインデックス、と、僕は友達が少ないの最新刊、合わせて総額8000いくら、を購入しましてですね、ああ、ようやくもう奇跡果たせたわと。だけどもうそっから次のバス待ってる余裕とかない。心の余裕とかないです。タクシー呼ぼう。僕が金出しましてタクシーで帰ってくるんですね。非常に壮絶な旅。まあ、結果、まあ、3時に仕事終わって駅に向かい始めたわけなんですが、CD をゲットしたのは7時過ぎと。4時間かけて。まあ、間にね、髪切ったり、飯食ったりもしてますけれども、4時間以上かけて帰宅しましてですね。ああ、結局僕の一日は何だったんだろうなと。で、結論が盛岡ってクソだわっていうね。こんな街もう嫌だっていう、気持ちでいっぱいです。皆さんもしよかったら、このクソの街、どうしようもない街盛岡に遊びに来ていただければなと思います。というわけで、特に中身もない話でしたが長くなってしまいました。ここらでですね、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんのサクの川です。お聞きください。どうぞ。
はい、サクさんです。サクの川屋でございます。今週もやっていこうと思いますが、まず最初に指針でございます。私はあれです、収録日とか更新日がいつになっても大体対応できますので、遠慮なくそこは言っていただければ大丈夫です。なんか急に収録することになったから、なんかこの日までにお願いとかって言われても多分対応できますので、こちらの心配は全くしないでいただいても大丈夫ですということです。最近ね、親が家にいようとも結構堂々と平気で収録するようになったんで、今私が喋ってるのがね、その2階の自分の部屋で、で、両親がその1階のリビングにいる間だったら、まあ別に、どうせ声聞こえないし、いいや、みたいな感じでね、結構収録することが増えたんで、結構大丈夫なんで、はい、遠慮なく言ってください。こちらのことは大丈夫ですので、という指針でございました。 はい。でですね、本編なんですけれども、ちょっとですね、ここ数日で私結構大きな決断をいたしまして、何かというとですね、とうとう私マイカーを入手することが決定いたしました。はい。新しい相棒は日産の T だという車に決まりました。はいね。まあこれ聞いてね、急だなって思う方もいると思いますけれども、実際結構急だったんですね。うん。そもそもね、私の父親が、日産で働いてるんですね。で、日産で働いてるから、やっぱ、日産車にした方が、その知り合いのつてとかも使って、なんか、もしトラブルがあった時に部品が手に入りやすいとか、まあなんかいろいろサポートしてくれるとかっていうメリットが ある上に、で、まあもともと私、その、日産のティーダっていう車がかっこいいなって思ってて、もう、高校ぐらいの時からね、もし将来、これ車乗る、買うとしたらティーダがいいなって思ってたぐらい好きだったんですね。で、さらにですね、私のおじさん、母親の弟がですね、車屋さんをやっておりまして、その中古車を売ったり買い取ったり、あとはなんかまあ部品を売ったり、まあ修理とかメンテナンスしたりみたいなことをやってるんですけれども、まあそういうのもあって中古車を探してきてもらいやすいってこともあってですね、今年のお正月にですね、まあもうそろそろね、大学も卒業して、であとはもう働くってことになったんで、まあ遅から早から車がいるってことになったんで、まあ早めにお願いしとこうよってこう話になって、で、お正月にですね、そのおじさんの家に行った時にですね、まあそろそろ車欲しいと話をしてですね。で、まあ、もしよかったらティーラーがあったらちょっと探してきてくれないかっていうのをお願いしたんですよ。そしたらですね、本当にたまたまらしいんですけど、いや、この間、あれなんだよ、知り合いの人から、綺麗なティーラー買い取ったよとかって言われて、え、マジかと思って。で、まあ、ただちょっと話聞くとちょっと、興が覚めるというか、がっかりした点があって、まず私が欲しかったのは、同じ車の名前でもさ、その、マイナーチェンジしてって型が違ったりするんですね。例えばなんだろうな、一重に、こう、スカイラインって言ってもいっぱい種類があるじゃないですか。スカイラインなんとか、なんか、なんとかなんとかみたいな感じで。あ、スカイラインはまたちょっと別か。なんだろう。まあまあまあ、ちょっと、パッと例が出てこないですけど、デザインとかね、中身が変わってたりとかするんですけど、私が欲しかったのは、後期型のティーラーなんですね。ちょっとデザインが違って。まあ、前期型でもかっこいいと思うんだけど、今度は後期の方が良かったんですね。ただ、その買い取った車は前期型のティーラーだということで。で、あとね、もう一個はね、その、ボディカラーがですね、私、そのティーダー買うとしたら、赤が一番良かったんですね。赤かっこいいなと思ったんで、赤欲しかったんですよ。で、まあ、時点に、うん、まあ、ベージュが良かった、いいかなっていう。まあ、その次に、まあ、黒か、銀色かがいいなって思ってたんですよ。まあ、その色のどれかがいいなって思ってたんですけど、そのおじさんが買い取った車の色がですね、ゴールドっていうね、金色っていう感じで、うわ、マジかって思って、ちょっとね、ああ、残念だなとか思ったんですけど、ただね、話を聞くと、あれなんですよ。まあ、もちろん知り合いの人から買い取ったってことで、こう、見ず知らずの人がどんな乗り方してるかもわからないような車じゃないっていうことが、わかるのが安心じゃないですか。で、それに、おじさんが買い取った車だから、おじさんが隅々まで見て、整備とかもしてくれてた車だから、まあ、かなり信頼性があるわけですね。他のものと比べてね。で、ただ、それに、走行距離がすごい短い。本当に1万キロ乗ったか乗ってないかぐらいしか使ってなかったんですって、その人が。で、その人、そう、乗ってないっていうこともあって、ただね、車にちょっと傷がついてるのと、ダッシュボードのところにその外付けのナビをつけて剥がした跡がちょっと残ってる以外はですね、本当にめちゃくちゃ綺麗で、さすがね、その、1万キロ乗ってないぐらいだけあるなっていうぐらい、本当に綺麗で、シートもね、もうピッカピカなんですよ。本当にこれ乗ったのっていうぐらい。そう、それで、状態が良くてですね。まあ、そう、見に行った時にそういうの感じまして、で、その人タバコ吸わないから、まあもちろん匂いも全然ないし、ってなって、で、実際に乗ってみたらですね、まあ、ティーダさん、なかなか乗り心地が良くて、車内も広々として してて、で、実際にね、ちょっと運転してみたんですよ。走ってみたらですね、まあ、うちのね、車が古いってこともあってかね、あ、これ新しい車こんなすげえんだとか思いながら感動しながらね、そう、うちのね、父親ね、車のプロのくせに、車にこだわりがないから、正直あれっすよ、うちの車5年かそこらくらい前に買った車なんですけど、まあ、もちろん中古でね、で、中古で買った車なんですけど、確かね、まあ、そのおじさんに頼んで探してきてもらった車なんですけど、なんか話によると20万ちょいしかしなかったとかっていう話で、そんな車乗ってんのかよって話なんですが、 まあそれもあって非常に運転のし心地が良くてですね。で、新しいナビもついてるし、まあもちろん ETC もついてるし、で、あとバックモニター、そのバックするときに後ろのカメラで見えるっていうあれもあるし、すごい状態が良くてですね。そう、実際に乗ってみても実感した上に。で、あとね、その、次にね、その、心配してた色の話なんですけど、実際に見てみたらね、あれ、まあ、これは、これでいいんじゃないみたいな。確かにちょっとジジ臭いっぽい感じがしなくはないんだけど、いや、でもこれはこれで、かっこいいなって思うような感じの色で、あ、これ、意外といいかもしれない、知れないな、みたいなのも思いまして。はい、で、もうすっかり気に入っちゃいまして、なんかすごいね、もう早くも愛着が湧いてきたんですね。決まってないのに。そう、そんな感じで本当に綺麗でですね。で、ただね、そう、走行距離が短い。で、まあ中がすごい綺麗。で、最新のナビまでついてて、で、オーディオと関連もしっかりしてるってなって、で、タイヤも変えたばっかりで、まだ車検も1年残ってるってなると、まあお高いんでしょってなるわけでしょ。でもお高いんでしょってなるわけですよ。なんですけど、あの、この車の運がいいところは、年式、やっぱね、値段っていうのは、まあもちろん走行距離もそうなんだけど、年式が結構でかいんですって。で、その車、乗ってなかった割には、年式が古いんですね。確かね、ティエラってね、2004年か5年ぐらいに発売だったはずなんですよ。最初のやつが、初代がね。で、確かそれも、発売してから割とすぐに買われた車らしいんですよ。なんで、まあいわゆる、何年落ちっていうのかな、まあ結構、ね、古い車だったんで、古いものだったんで、その値段が安く済むって、それなりに安く済むっていうのもあるし、で、あとね、普通その店で売る中古車って、その中古車市場とかで見て、オークション的なので買い取って、売られるわけですよ。で、そうすると、要はその市場を介してるわけだから、なんだろう、市場の、まあ、言っちゃあれですけど、市場の儲ける分だけちょっと高くなるんですね。あの、車買う時の値段が。なんですけど、その車はおじさんが直接買い取った車なんで、安いんですね。その市場返してない分。いわゆる小売店みたいな感じですね。その、メーカーが作って運んで、小売店で売られるから、その小売店が儲ける分ちょっと高くなるみたいな。まあそういうもんなんですけどね、商売っていうのは。そういうのがないから安く済むっていうのもあって、で、あとは、その、まあね、親戚っていうこともあって、ね、みたいな感じのをしていただけまして、驚くほど安い値段で買えまして、まあ、まだお金払ってはいないんですけど、まあ、そんな感じのもありまして。で、まあ、ただね、ちょっとまあ、でも、ああ、銀色か、本当は赤がいいんだけどな、みたいなこと思ってたんですけど、こんなね、状態も良くて綺麗な中古車は他にないよって言われて、まあ、自分自身その車いろいろ調べてたんですけど、実際にその、なんだろう、中古車みたいなのに乗るってことは初めてだったんで、いや、これ、は本当に特別綺麗な方だよって言われて、他の中古車だったらもうちょっと汚かったりするよって言われて、あ、でもこれやっぱ綺麗なの大事だなと思って、で、まあそういうこともあってね、本当にそれに実際車いじくったり、で、見たり、運転したりしたらですね、まあどんどんどんどんこう愛着が湧いてきてですね、可愛く見えてきて、ね、お値段のことも、まあお値段のことはですね、まあお恥ずかしながら自分のお金で買うわけじゃないのでね、親のね、まあ、親のあれこれもあるんでね、ちょっと文句は言えないんですけども、まあ、これでいいなっていうのを思いまして、決断したというわけですよ。はい。で、まあね、私の家に、手元に来るのはまだまだ先。なんか、保険の話もあるし、車庫証明の話もまた時間かかるから、まあ、どうだろう、早くて、来月半ば頃かな。まあ、多分3月頃、まあ、いきなりね、うちに車来ても、まだ乗るところがないんで、あれなんですけれども。まあね、とにかく、そういうことに相なりましたよ。はい。で、まあ、ね、車手に入れたらですね、あれやりたいね、車内で収録、その、去年の夏に柏木さんが名古屋来てくださった時に、まみさんのね、運転する車でやったような感じの、気分は上々的な感じのね、その車内収録とかもね、ちょっとやりたいな、みたいな感じのがありまして、うん、いずれやりたいね。あ、ただね、その前に一個問題があってね、運転が下手くそだからね。まずね、その、ティーダタンをね、ボコボコにしながらね、そうそう、そこも考えたんだよ。その、高くて新しいやつ買っても、どうせ、ね、どんだけ注意してても、やっぱり擦ったりボコったりするから、まあ安いのでもいいよみたいな話、安い方がいいよみたいな感じの言われたんでね、まあそこも決断の理由の一つだったんですけれども、 まあ、運転がまだまだ下手くそなんでね。まずバックで駐車するのが下手くそなんで致命的なんですけど、そういうのもありつつなんで、まあ練習しながらね、やっていこうと思います。助手席開けときますんで、みたいな。はい、そんな感じでございます。なのでね、結構ね、やっぱね、いざ車が自分のものになるっていうのを考えるとですね、ちょっと嬉しくて顔がにやけちゃうみたいなね、感じでテンション上がってるような感じでございます。はい、そんな感じの週末を過ごしておりました。はい、またね、まあ、もしうちの手元に来ることがあったら、またここで報告させていただきたいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺にしようと思います。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。まずは、指針に関する返答というか、こちらも指針なんですが、非常にありがたいというところで、サクさんに一つお願いがありましてですね。早めにミニ番組収録して、金曜、土曜あたりに送っていただけるとありがたいかなーなんていう話をさせて、指針として送っておこうかななんてことも思ってます。よろしくお願いします。というところなんですが、まあ、車購入と、いうことでございまして、まあ、私はね、免許持ってない人間なので車については全くわからないんで、これはね、ヌタさんあたりが聞くと、非常に話ができるんじゃないかなと。でも北松くんも結構車のこと、見てたりするんでね、そっちの方が、その二人の方がいいかなと思うんですが、まあそうですよね。最初は事故ったりというか、擦ったりとかさ、そういうのも多いから、そんなに高いいい車買うとかじゃなくてもいいのかもしれませんね。まあ、ヌタさんの場合はですね家にあった、まあ、もともと家にあった車を乗りつつ、働き始めたところで自分の車、ゲット、クソ高い車をゲットしたわけなんですが、まあ、そこですね、人それぞれといったところではあるでしょうが、まあ、片谷作さんもこれから、春からはですね、新社会人としてデビューして、車も持って、というところですが、片谷、私、今年27になる、にも関わらず、仕事に行きたくない、そして最近買った一番高いもの、フィギュアケース。ひどいもんですよ。というところでございまして。まあ、次ね、車が来た時には、到着した時にはぜひともまたお話聞きたいですし。僕はまあ、検索すりゃいいんですけどね、今。インターネットっていう、まあ、時代の最先端を行く技術があるわけですから、インターネットで検索すればいいんですけれども、まあ、めんどくさいんで、まあ、ぜひとも写真なんかをね、まあ、車の全体像というよりはナンバーだけをこうバチッと写してもらって、これか、このナンバーかと。まあ、そこから何ができるほどのね、ことでもないですけれども、車のね、写真なんかを。まあ、多分、まあ、1ヶ月、仕事始まって1ヶ月、2ヶ月した頃には多分、綺麗な板車に変わってような気がしますのでね、ぜひともその辺も楽しみにしたいかな、なんてこと思ってます。でもやっぱさ、買ったもの、新しく手に入るものって愛着湧くよね。まあ、そこでに秋が来るのが早い、遅い早い、早い遅いはあるでしょうけれども。まあ、僕今、フィギュアケース買いましたけれども、車とは比べ物にならないですけどね。やっぱ、大事にしすごく、たまーにチラチラ見るもんね。まあ、フィギュアを見たいっていうのもあるんだけど、フィギュアよりも今はフィギュアケースが非常にお気に入りみたいな。ところもありますが、それが車ともなればね、また、愛着も湧くでしょうし。まあでもね、いくら、擦りながら、擦ったり凹ませたりしながら上手くなるとはいえ、やっぱ、ショックを受けるでしょうから、十分注意してね。前に同じ職場で働いたやつなんかはね、すぐに事故って、速攻で保険を下ろしてましたけれども、まあ、すごいショックを受けてましたのでね、ぜひともそこら辺は気をつけていただきたいな、なんてことを思ってます。というわけで、一部この辺にいたしまして、続きは2部でお送りしたいと思います。